に見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わいよ主の恵み深さを、いかに幸いのことか。身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌の546番です。捧げいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを心に合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなる。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書は、コリントの信徒への手紙に、12章の1節から7節の A までであります。新約聖書の339ページをお開きください。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことを掲示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか体を離れてかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ないことを耳にしたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇る前、私のことを見たり私から話を聞いたりする以上に、私は過大評価をする人がいるかもしれませんし、また 掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、2021年7月の第一の手術を迎えました。6月7月と梅雨空はいずこかと思う日が続きましたが、関東地区、静岡県で大雨が降り大きな被害をもたらしました。被害に遭われた地域の方々に御慰めと癒しが与えられることをお祈りいたします。誠に大地は美しさと豊かな恵みと癒しをもたらしてくれる一方で、人類には厳しい姿を示してくれることを教えているように思います。我々はそのすべてを受け入れながら、あなたのもとで生きていく使命を与えられているのであります。あなたのもとではいつも感謝の心があっても、一切の思いの心が入ってはいけないことを教えられております。さて、先週は新しい二人の長老の認職式を導いてくださいました。感謝いたします。さまざまな責務が与えられるかと思いますが、あなたがいつも見守り続けてくださることを祈る次第であります。また今日まで長らく金沢音増教会の長老の、任を務めてまいりました二人の長老のために、この働きの感謝とこれからの健康をお祈りいたします。今朝の礼拝は小沢正義牧師が説教を担当いたします。どうかあなたが力を与えてくださいますようお願いいたします。これらの願いを祈りを主の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。日本キリスト教団信仰告白。我は信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神に尽き、救いに尽きて全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活の誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かしされる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生け逃げとして神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会はキリストの体にして恵みにより召されたる者の集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは深く信じ、世々の聖徒と共に人信条を告白する。我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我らはその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアに生まれ、本当ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちでよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえ、かしこり来たりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、栄光の命を信ず。アーメン。
今日の説教題を神秘体験を誇らないといたしましたが、まあ、この準備をする中でもう少し丁寧な題にすればよかったかなと反省しております。神秘体験を誇らないというよりも、ここでパウロが言っていることは、神秘体験が与えられたとしても思い上がらない、あるいはそれにすがりつかないということが真意であったかなと、そういうふうに思い直しております。というのは、今日の第一節においてパウロは、私は誇らずにはいられませんと、まあ、堂々と誇ることについて語り始めているからです。でこれは直前までの言葉遣いと比べてみれば雲泥の差のある言葉であります。パウロはそれまで自分の血筋であるとか精魂込めた奉仕ということに関しては、それを自分の手柄のように誇ることは恥ずかしいことだ、愚かなことだとはっきりと語っていました。それら自分の血筋や奉仕ということを誇るのだとしたら、それはもう気が変になってしか誇りようのないことだと厳しく言っていました。ところが今日の冒頭では、私は誇らずにはいられませんと語り出すのです。前の翻訳である口語訳聖書では、私は誇らざるを得ないとありました。今から語ることは、誇る必然があることだというのです。今まで私の説教を聞いて聞き続けてくださった皆さんは、もしも聖書を開かないでこのパウロの言葉を聞いたならば、これに続く言葉をおそらくこういうふうに想像されるのではないかと思います。あ、誇らざるを得ない必然があることがあるとパウロが言うとすれば、それはパウロここから自分の弱さを誇り出すんじゃないか、貧しい自分をなお用いてくださる神様以外誇るものはないと語り出すのではないか、けれどもすぐにそうは続かないんですね。ここでパウロが自分が誇らざるを得ない、そういう必然があるものとして語り出すことは、それは第三の天、あるいはパラダイスと呼ばれるところまで引き上げられ、そこで人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたっていう、そういう神秘体験を誇り出すんですね。第三の天って言われています。これは当時の世界観の関係があるんですけれども、まあ、天っていうのはいくつかの階層が重ねられたものだというふうに考えられていました。で、第三の天っていうのは、まあ、天の中でもかなり深いところですね。まあ、天が果たして何階層あるのか、何レベルに分かれているのかっていうのは、これはユダヤ教でも時代によって考え方が変わったようですけれども、おそらくパウロの理解では、この第三の天っていうのはすぐにその後パラダイスと言い換えられていますから、これは神のおわします最上階ということでしょう。パウロはそのような天の最上階に引き上げられて、そこで人間が口にすることが許されず言い表すこともかなわない啓示の言葉を神様から直接聞かせていただいた、これは誇る必然性があることだというのです。キリスト教会の中では血筋は誇れない、献身的な奉仕も誇れない、それをすれば愚かになってしまう、けれどもこのような神秘体験に関しては誇る必然性があるとパウロは認めているようです。そうであれば、やはり神秘体験を誇らないという説教題は訂正が少し必要かなと思っています。しかし、私が神秘体験を誇らないと思わずつけてしまったのには全く理由がないことでもありません。すでに一節の後半にこうあるのです。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと啓示してくださったことについて語りましょうと。神秘体験を得たということは誇る必然性があるんだ。しかし、誇らざるを得ないからそれを誇るとしても、それは誇る人に何の利益ももたらさないということです。つまりパウロは、 なんでここで自分の誇りについてあれやこれやとずっとここまで語ってきたかといえば、自分が神より使わされている使徒であること、神の使いであるということを疑われているからですね。しかしコリントの人々に自分が神からの使者であるということを認めてもらいたいから、ずっと語り続けているわけです。しかしそれにしてもパウロがここでその神秘体験を誇ったとしても利益にならないというんですから、このことを、これは他の奉仕とか血筋は誇れないけれども、この神秘体験を誇れるとしたとしても、その神秘体験がパウロが誠の神よりの使いであるということの証拠には一切ならないと言っているのであります。ここまで聞きながら、あれと、注意深く聖書を読んでくださったことはあれと思われるかもしれません。つまりここでパウロが述べている第三の天まで引き上げられたという神秘体験はパウロ自身の経験なのかどうなのか、そのこと自身がすでに疑問ですであるからですね。確かに2節にこうあるんですよ。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。この言葉を素直に読むならば、第三の天まで引き上げられたというとてつもない神秘体験をしたという人物はキリストに結ばれていた一人の人であり、パウロはその知人だという書かれ方がされていると思います。自分はそういう人を知っていると、自分がそういう体験をしたんじゃないけれども、こんな素晴らしい体験をしている人がいて、そういう体験をしている人だったら誇ってもいいんじゃないかって書いてあるように見えるわけですね。しかしですね、一節の私は誇らずにはおれませんっていう言葉と、6節の仮に私が誇る気になったとしても真実を誇るのだから愚か者にはならないでしょう、だが誇るまい、私のことを私から聞いたり見たりする以上に私を過大評価する人がいるかもしれない、この2つの言葉を合わせて読みますと、やっぱりこれはパウロ自身の体験であるんだっていうことがわかるんですね。けれどもパウロは誇らざるを得ない自分に与えられた特別な神秘体験が自分が本物の神からの使いであることの証明の印とはならない、そのことは、それをそういうふうに思われてしまうこと自体を絶対に避けたかったのであります。それは血筋や能力の高さ、熱心さが塵アクタのようなものに過ぎない、キリスト教会の中には何ら誇りにはならないんだというのとはまた違った意味において、神秘体験というのもまた自分には役立つものではないと、自分の使徒としての正当性を示すものにはなり得ないと言ってるんです。それだからあたかもこれは自分自身の体験ではないかのように、私はキリストに結びつけられた一人の人を知っていますという、なんていうか距離のあるものの言い方をするのではないかなと考えられます。それによって、パウロ自身の言葉で言えば、パウロの実際の姿を見たりパウロから実際話を聞いたりする以上にパウロを過大評価する人が現れないようにするためだということです。普通宗教家っていうのはこんな神秘体験したら、我こそは誠の神の使いだって言って教祖様になっていくきっかけになれるようなところなんですけれども、パウロはそういうことはしないんですね。パウロという人は、一生懸命に自分が神よりの使いであることを教会の人に認めてもらおうとずっと言葉を重ねているんですけれども、しかし絶対に間違ってはならないのは、それによってパウロは自分がヒエラルキーのトップに立ちたいわけじゃないんですね。 あるいは自分自身のアイデンティティというものを確認したいというわけじゃないんですね。パウロ自身はコリント教会からどう思われようがはっきり言ってどうでもいいんですよ。立派な人だとも謙遜な人だとも彼こそが誠の使徒だともパウロ自身は本当は別に思われたいわけじゃありません。正直言いまして、なんでパウロの使徒性が問題に付されてしまったかと、コリント教会の中で問題になっちゃったかというと、おそらくパウロがあまりにも自分のアイデンティティということに関して無頓着であったからだと思います。自分のブランディングということに関しては本当に彼は無頓着だったと思います。アイデンティティっていうのは自分で自分を何者であるかと思うということですが、同時に普通はですね、我々は他人が自分をどう見、どう評価するかということによって自分に対する見方っていうのは揺らいでいくものだと思います。ところがパウロは人に自分がどう思われようかほとんど頓着しない。だからコリント教会宛ての第一の手紙において、例えばパウロは自分自身に対してパウロとは何者かって言ってみたり、私は弱い、私は愚か者だ、私は使徒たちの中で一番小さなもので使徒と呼ばれる値打ちもないものだと、そういうことを言い続けたんですね。自分は偉大な伝道者なんかじゃない、自分は小さなものだ、弱いものだ、全部神様のおかげだ、そういうふうに言い続けたんですよ。それが神の前での彼のアイデンティティでありました。だから誰に何を言われても無頓着、どんどんどんどんコリント教会員に対して自分は愚か者だ、自分は値打ちがない、弱い、使徒と呼ばれる値打ちもない、そう言い続けてしまった結果、コリント教会の人たちはパウロは大した人物じゃないなというふうに蔑み始め、でも蔑まれていることにも気づかずに、なお自分は小さなものだ、弱いものだ、全部神様のおかげだと言い続けた。毎回飽きもせず申しますが、しかしこれが福音というものだと思います。私は一生弱いままでも強い神様が共にいてくださるから何だってできる、どこにだって飛び込んでいける、衰弱していても恐れに取りつかれていても不安におののいていても歩け出せなくなってしまうのではなくて、共にいてくださる主の上に何でもさせていただける、これがパウロの姿です。世の人がアイデンティティということにこだわるのは何でかって言ったら、低いアイデンティティを持ったままでは勇気が出ないからだと思います。飛び出す勇気ができなくなっちゃう、なんかする元気がなくなっちゃう。だから自分のアイデンティティを高く保とうとする、自分は素晴らしいものだとどうしても思わなければならないと思うけれども、パウロはそうじゃないですよ。パウロは自分がどんなに貧しいものであっても、どんなに弱いものであったとしても、神が共にいてくださるから何でもできる、そういう信仰に来たんですよ。これが福音ですよ。しかしコリント教会は教会であるにもかかわらず弱いままでは嫌になってしまったのです。信仰において大金持ちの王様になりたかったんですよ。だから実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという、まあ実際のパウロを見ますと、彼が語っていたのはもう我々が乗り越えるべき初歩的な福音だと。彼は自分自身で言っているように使徒未満の使徒だというレッテルを貼りました。そして自分たちはより高次のたくましい福音を語る 偉大な人たち、まあパウロからは偽使徒と呼ばれるわけですけれども、その偽使徒たちに、まあ、自称偉大な人たち、使徒たちについていこうとしたのであります。パウロはここに至って黙っていることができなくなりました。自分が軽く扱われるから黙っていることができなくなったんじゃないですよ。そんなんちっとも構わない。愚か者と呼ばれるようになればちょっと誇れるというような福音のユーモアに生きているパウロですから、自分が軽く扱われることに関しては少しも文句はありませんけれども、それによってパウロの伝えた福音そのものが廃棄されてしまうということはどうしても我慢できませんでした。もちろん神様のために偽りの福音によってキリストの福音がねじ曲げられて教会の中に蔓延してしまうことが我慢ならなかったということでしょう。しかしまた同じほどに、いやそれ以上に、彼の愛する神の御心を思えば、神の宝であるところのコリント教会の人々が偽りの福音によってその真心と純真が汚され、偽りの福音の奴隷にすっかりされ、食い物にされ、取り上げられている。自分でもそのことに気づいていない、自分でもそのことに気づけない。パウロはこれを我慢することができないんですよ。道を踏み外した者に対する99匹を残してでも迷子の1匹の羊を追い求めていかれる、キリストの出来事に表された神の燃え上がる憐れみのゆえに、彼は黙っていることができない。だからしつこく戦います。うやむやにしません。妥協しません。この人はかつてサウロという名前でありました。サウロっていうのはイスラエルの初代の王様の名前ですけれども、彼がキリストに出会い、キリストに結ばれた時、まあ、つまり神のものとされた時、神は弱い私をますます大きくしてくださったと言って、サウル王どころかダビデ王、ソロモン王に注がれていたような神の愛子を受けるものになったと言って、メガロ、ギガロ、あるいはテラロと改名したわけではなかったんですよ。パウロ、サウロっていう王様の名前からキリストに出会った時、彼はパウロっていう名前に変えたんですよ。パウロっていうのはこれラテン語でですね、小さい、少ないという意味を持つ名前です。パウロっていうのはスモール、ミクロっていうことです。でもそれでいいんですよ。キリストに出会ったらスモール、ミクロになれるんですよ。だってこのミクロなものをメガトン級、ギガトン級、テラトン級に大切にしてくださるお方がパウロと私たちの味方となってくださるからです。パウロはこのようにして存在すべてでこの福音を告げようといたします。名前っていうのは我々の日本人にとってもですね、とても大事なものであると思いますけれども、まあ、古代社会ではもっと大事だったと思います。言霊っていう理解は、まあ、日本人はなんとなく分かってますから、あんまり不吉なことを言われたくないっていう思いが我々にはありますね。言霊ですね、何か言ったらそれが現実になっちゃうんじゃないか。これはでも日本人だけじゃない、ユダヤ人でも同じような感覚を持っている。名は体を表すですね。名前をつけたらそうなっていく。名前っていうのはその人への祝福とも呪いともなり得る。まあ、我々が生命判断して自覚がどうのこうのということにこだわるのと、まあ、似たような感覚があるんですよ、ね。まあ、親っていうのは、名前っていうのは祝福にも呪いにもなると思いますから、子供にはなるべく良い名前をつけたいと思いますし、例えば子供が祝福にあふれた人生を送れるように大きくなってほしいっていう願いを込めて、例えば我々日本人であれば大輔っていう名前をつけたり するじゃないですか。まあ、サウロっていうのもそういうことですよね。王様の名前をつける偉大なもの、偉大なもののになってほしい。しかしキリストによって新しく生まれ変わったパウロはですね、まあ、自分に新しい名前をつけるんですけれども、まあ、これはですね大助じゃなくて小助って名付けになったのと同じことであります。しかしただの小助ではありません。神が共にいてくださる小助です。神から切り離された小助などおりません。神共にいます小さなものです。名前にまで刻み込んでしまった福音と一つとされているパウロの歩みです。神共なる小助であるパウロがもしも恐れるものがあるとするならば、それは自分が再び大助になってしまうことであります。信仰の金持ちになり王様になってしまうこと、サウロに逆戻りすることです。第11章第12章のパウロの言葉遣いっていうのは非常にややこしいところがありますけれども、それはこのパウロの心の表れだと思います。私の少しばかりの愚かさを我慢してくれと言ったかと思えば、愚か者と思わないでほしいと言います。また誇りを数えようとする自分に対して私を愚か者とみなすがいいと言い、また気が変になったように言いますがとさえ言います。今日の箇所も同じようなものです。誇ることは無益だが誇らずにはいられないと言いながらも、けれどもまるで自分事ではないかのように、私はキリストに結ばれた一人の人を知っていると続けます。そして誇るまい、過大評価されたくないと、自分を大きな存在と思われることから全力で退いていくのです。コリント教会員からどう思われたってちっとも頓着しない自分のアイデンティティを。しかし彼は彼の誇りを数えることによって、人と比べて優れているという点を数えることによって、むしろ普通とは逆に揺らいでしまうような感覚に陥っているのではないか、そうとさえ思える、まあ過剰な言葉遣いを重ねていくんですよね。我々普通ですね、バカにされたり愚か者って呼ばれたり大したものじゃないって言われたら、あるいはねぎらわれなかったら自分のアイデンティティって揺らいでいくと思うんですけども、パウロは逆ですね。自分の誇りを数えることによってまるでアイデンティティが揺れちゃってるように見えるわけですね。面白いことだと思います。不思議なことだと思います。一目置かれる、抜きんでた大先生だと自分で思ったり思われたりしたくないんですよ。不思議なことだと我々は思いますけれども、けれどもこの線が曖昧になると、神の御前から再び迷い出たものになってしまうのであります。だから神秘体験を語りながら、これは自分じゃない、こういう人を知っているのだと語り、思い上がってしまうことを厳しく自戒したのだと思います。確かに神がくださる不思議な体験がある、あまりにも素晴らしい体験をいただくことがある、けれどもその体験により自分が他とは違った特別な存在だと思うようになると、道を踏み外して迷い出てしまうことになる。また自分だけじゃありませんよ。人がその自分の体験を聞いて、あ、パウロという人は我々とは違う偉大な方なんだ、自分もそうならなければ本物の信仰者としての歩みを始められないんだなんて思わせてしまうとするならば、それはその人を再び奴隷の身分に陥れてしまうことだと恐れるのであります。しかしそれならば、なんでそんな危険を犯してまであえて自慢となってしまうような自分の誇りをパウロは数えようとするのでしょうか。コリント教会の人々に目を覚ましてもらいたいからです。 誇ることの愚かさに目を覚まし、誇る自分を一緒に笑ってほしいのです。もう一度誠の福音に立ち戻り、何でも一人でできる大助ではなく、神ともにいますゆえに、失敗してもくじけても許され助けられて生きていける神の小助に戻ってほしいのです。自分の神秘体験について、私はそのような人を知っていますと距離を取って語るパウロの言葉遣いは、徹底して自分を偉大な人間だと考えるし、そう評価されたい自己愛、自己義認から自由になるための必然であります。しかしまたこの言葉遣いは、単なる自分への戒め以上にもっと根本的な福音がもたらす利益だと数える人もおります。それは今まで申し上げたことを全く否定することではありません。むしろいよいよ徹底してそれを語っているとも言えます。すなわち、ある説教者はパウロがここでまるで他人事のように自分の神秘体験を語ることは、福音は私を私から自由にするものだからだという趣旨のことを言います。その言葉から知られるパウロのいただいた神秘体験とは、思い上がらないようにという自分への戒めを超えて、その内容においても内実においても、自分自身への眼差しから自分を解放していくものであったろうということです。つまりパウロは、その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです、体のままか体を離れてかは知りませんというエクスタシーの経験があったと語っています。エクスタシーっていうのはですね、ギリシャ語のエクスタシスっていう言葉が元になっていますけれども、エクスタシスっていうギリシャ語はですね、元の意味では自分から出て行ってしまうこと、自分を超えてしまうことという意味のある言葉です。エクスタシーっていうのは、まあ、棒が我を忘れるっていうふうに翻訳されることがありますけれども、自分から出て行っちゃう、我を忘れるほどに自分から出ていっちゃうことであります。自分から出ていくんですよ。自分は大きいものか小さいものか、自分はイエス・キリストによって救われるのか救われないのか、そういう自分へのこだわりから解き放たれてしまって、我を忘れたイエス・キリストとの結びつきに生きる、キリストの中に生かされる。その意味では、大きかろうが小さかろうが、自分を問うというところから自由にされるんです。私はそのような人を知っていますという言葉遣いは、パウロの神秘体験というものがまさに神によって自分から抜け出ていったこと、自分へのこだわりを捨てさせられた出来事であったということを表しているのではないかと考えられるのです。パラダイスにまで引き上げられるようなこの体験が、もしもこのように自分へのこだわりから解き放たれて、キリストとの結びつきの中に生きる体験であるならば、やはりこのことだけは誇れるのだと思います。この神秘体験を誇ることは愚かなことではないのだと思います。なぜならば、それは我を忘れて神を誇ることだからであります。けれども、もちろんこのような神秘体験は誰もに与えられることではありません。しかしそれならば、このパウロの体験は私たちにとっては関係のない話なのでしょうか。私たちは永遠に自分に結びつけられながら、自己義認、自己中心の中をずっとずっと生きていかなければならないのでしょうか。そうではないでしょう。なぜならば、生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですとの、我を忘れたキリストの命に生かされるものだというのは、パウロだけの特別な告白ではなくて、これは私たち全てのキリスト者たちのとても基本的な告白だからです。今日これから久しぶりに聖餐を祝おうとしています。 この聖餐の食卓というのはまさにこの命に生きることであり、この告白に生きるということです。この聖餐の食卓に預かるとき、私たちは自分から出ていくのです。自分を生かしているのは自分自身だという思い込みから出ていくのであります。自分の命は自分のものだという思い込みから出ていくのであります。信仰を守るのは、私が信仰者として生きているのは自分の努力によるというその思い込みから出ていくのであります。杯とパンに預かるとき、この私の命を生かしているのはキリストの十字架だ、いいえ、キリストが私の代わりにこの私を今から後生きてくださるのだと告白するのです。特別な神秘体験にすがらなければ信じ告白できないことではありません。自分は今までどんな体験をしてきたとしても、どんなそんな素晴らしい体験をしなかったとしても、これこそ聖餐の語る十字架というつまずきと愚かさの中でこそ現実となっているキリストと私たちの結びつきだからであります。キリストがすでにこのような結びつきを我々のために作り出し与えていてくださっているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの命はすでに御子と共にあなたの御手の内に隠されています。私たちの命は私たちの手の内にではなく、私たちは私たちの中心をあなたのもとに置くものとされています。そのような私たちが自己愛と自己義になお生きるとすれば、それはもう矛盾でしかありません。そこに私たちの命はないからです。もはや名実ともに空っぽになった私たちをあなたは御子の命で満たしてくださいます。だから私たちはこの身において自分を重んじるのではなくて御子を重んじます。洗礼と聖餐、御言葉に生かされながら生きているのはもはや私たちではなく、キリストが私において生きてくださっていると今日も告白いたします。このように私たちを生き生かしてくださるあなたにふさわしく、もう一度今ここで自分の一切をあなたにお捧げすることができますように、自分にこだわることから私たちをもう一度自由にしてくださいますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖餐を祝います。聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の義援としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。 私たちは今、主イエス・キリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって罪をあがない、何のいさおしもない私たちを招いて、神の子とし、ご自身のよみがえりの命に他ならぬ永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのであります。そして常に私たちと共にある聖霊はこの主の定められた食卓の交わりに主ご自身がご臨在されることを確かなこととしてくださいます。この主の招きの言葉を確信と喜びとをもって聞き取り、心からなる悔い改めをなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、喜びの食卓を囲みたいと願います。聖餐は心に信じ、口で公に言い表した信仰によって預かるべきものでありますから、大衆の中でまだ洗礼を受けていない者、小児洗礼を受けながらまだ信仰告白式を終わっていない者はこれを受けることができません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者はどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。なお外参停止の会期を受けている者はこれに預かることができません。祈りをいたします。私たちの羊飼いなる主イエスキリストの父なる神様、あなたに名を呼ばれ、あなたに導かれ、ただいま私たちを養うためにあなたがご用意くださった食卓に連なろうとしております。今は語り食されるパンと杯は、あなたがどんなに深く私たちを愛しておられ、憐れみ深い主人として私たちに尽くしてくださっているかの印であります。この食卓に預かる私たちは、命を守るものは自分自身ではなく、あなたであることを改めて思い起こし、告白いたします。どうか今、己に固執する思いから私たちを解き放ち、聖霊によって心を高くあなたのもとにあげることができますように。キリストの十字架と復活によって罪許され、あなたのことされた私たちがこの食卓においてあなたとの親しい交わりのうちに悔い改めの喜びに今生き生きと生きることができますように。この食卓によって力を得、与えられた伝道の使命に励むことができますように。まだこの食卓に預かることのできない人も、つまりあなたの御前に自分が全くの無であることを告白することがまだできていない人も、一日も早くあなたの群れの中に連れ戻してください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。招きの言葉、主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣をし、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見る主の恵み深さをいかに幸いなことか、身元に身を寄せる人が。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。分散をいたします。拝参の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。この杯はあなた方のために流される主イエス・キリストの血による新しい契約です。アーメン。 いるのがご不自由な方は周りの教会に長老の方に申し上げていただければと思います。ブドウ液を飲み終わったら、手を気になったアルコール麺の中に入れると液だれがなじみます。よろしいでしょうか。それでは生産感謝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、久しぶりに聖餐の食卓に預かることができましたことを心より感謝いたします。私たちはひたすら自分で自分の命を養うものではなく、あなたによって養っていただくものであることを再びこの心と体に刻みつけることが許されましたことを誠に感謝いたします。私たちはこの食卓に預かるとき、自分が誠に罪人に過ぎないことを改めてあなたの御前に、またこの世界に対して告白いたします。そしてまたこの聖餐にこの食卓にの仲間に、まだ連なっていない者たちに、どうか私たちの仲間入りをしてほしい、罪人の一人になってほしいと招くのであります。どうぞ神様、この私たちの存在をかけた姿を通して、自分で自分の力で生きていかなければならないと強く思わされている者たちに、あなたが開いてくださったあなたに生かされる道があることをさやかに示してくださいますように。そしてこの私たち罪人となる者たちの共同体である教会の仲間入りをし、ただひたすらあなたによって生かされ、許され、また力づけられ歩んでいく神の子となる道に共に歩むことができますように、どうぞその時をあなたが備えていてくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌の529番です。
献金をお捧げいたします。講師の方お願いいたします。主要に従いまして報告一を簡単に行います。中の方にありますが、礼拝開始は10時30分になりました。COVID-19 の、感染状況の今後の動向に注意しながら感染予防対策を引き続き行います。礼拝後は感染予防のためにできるだけ速やかにお帰りください。会話は距離を取り、できるだけ長くならないようにお願いいたします。賛美歌は三栄昭栄説教後の賛美を一節のみ賛美いたします。 YouTube でも礼拝配信は当時を過ぎますと削除されます。礼拝翌日からは教会ホームページの礼拝録音をお聞きください。スマートフォン等での配信のつなぎ方がわからない方は宮川長老までお尋ねください。それでは、昭栄541番祝祷高僧によって礼拝を終わります。
祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。